気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
季節の変わり目は窓を閉めて寝ましょう、ラーメン大好きラーメンさんと
今日のこのスタジオに入ってきた時からなんかおかしいと思ってました、ラーメンさん風邪ひいちゃいましたね、健康には気をつけましょう。私ノブがお送りします、よろしくお願いしま す。ですよね。
そうなんですあのね、もう秋に入ったじゃないですか、完全に、で、ラーメンさんお風呂出て、ほてった体で、まあ、すぐ寝ようと思ったんですよ。ほてってるじゃん、暑いでしょ。
暑いですね。
だから部屋の窓をね開けてそのまま寝たんですよ
それいかんわ。
次の日も喉が痛くて、いやもう完全にやられたね、それで。
ああそうです、
ね、いや窓開けとくだけであんなやられるもんなんだね。
今はもうちょっと ついこの間の収録の時まで暑い暑いって言ってたじゃないですか、もう今完全に
寒いよね。
寒いですよね。
でなんで窓開けとくと喉やられるの、その仕組みが分かんない。
なんでなんですかね。
乾燥するわけでもないでしょ。
え、乾燥はするんじゃないの。乾燥するんじゃないの。
あ、換気するから。
まあそれもあるんじゃないのかな。だって部屋閉めてればほら息が出て湿気が多少ないとも出るんじゃないのかな。
あ、そうか。あ、で口開けっぱなしで寝るんだよねどうせね
まあでもうちも家族結構ポロポロやられてて、もう早速冬が来たかって感じですよね。
もうほんと久々、もうで喉から、で鼻に来て、で熱が出てって感じなのよ、もう完全風邪だねこれねそこで以前の放送で言った、中国の薬。
ああそういえばありましたね。
あれはね、熱だけはねすぐに止まる。
あれまだ持ってたの。
まだ持ってた
で飲んだの。
飲んで熱はねすぐ下がるんだけど、やっぱりね喉のこのイガイガとね鼻水はね
嫌だねあれ、
久々に青っ鼻が出たもんね。
まあでもその鼻が出たりとか熱が出たりとかっていうのはですね、人間の体が、あ、これやばい、なんかやばいことになってるからなんとかせないかんっていうリアクションの表れなんで、無理やり止めるのはあんま良くないですよ。
じゃあこれどうするの。
いや、それがその例の薬。
違う、それは熱を止めるだけで、今ね、すぐ効くっていうあの喉の薬、これはね咳痰にすぐ効くって、あのね、お医者さん、お医者さん、薬局で書いてあったから、で、今から飲みます、これね。
あ、飲むんだ。はい、
飲みます、いただきます。あ、これ食前だったっけ。これはね食後に、
食後に
まあ食後かいいよね
はい。
いやだからほんと喉、歌手じゃなくてよかったなと思って
ね。え、歌手の
人仕事できなくなるよね。
だから気使ってると思うんですけどね。だからなんだっけ、昔なんとかっていう歌手が、常にあの冬場というか寒くなってきたらそのイソジンのボトルを常に持ってて、まあ、あの頻繁にうがいするんでしょうね。
あー、で加湿器とかやるんでしょ。
そうそう、加湿器もあったりとか、でそのイソジンの瓶の蓋がちょっと緩んでて服のポケットにしたらえらい目にあったみたいなことはね言ってましたけどね。まあ、あのそんなこんなでちょっと若干の違和感を伴いながら今日も、進めていきますけれども、
はい、
早速いきましょうか。
あ、いきますか、
ね、このコーナーからですね。
せーの、お便りコーナー。
皆様からのお便りコーナー。 はい、ではお便りをいただいております。
いや、ありがとうございます。お便りいっぱい来てますね。
はい、じゃあ早速お便り、もうラーメンさんがですね、しつこいようにお便りお便りとこう言い続けてたものですから、
はい、
ラーメンさんの例のよくわからんコーナーとは別にお便りもちゃんといただいております。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。まずこちらをご紹介しましょうね。はい、のらりひょんさん、
のらりひょんさん、毎度どうも。
はい、ラーメン三等間の時のコメントですね、これ。
三等間、はい、
はい、いつも楽しく番組を拝聴しています。ラーメンのフュージョン盛り上がってますね。貧乏学生をしていた頃、袋麺のフュージョンを試していたことを思い出します。やっぱみんなやるんですね、これ。
やるやる。
当時は袋麺の種類も少なかったので、そのまま食べてもすぐに飽きてきちゃうんですね。
うん、
そこで出前一丁を半分に、札幌一番醤油ラーメンを半分。
出前一丁半分に
札幌一番醤油半分。
あ、はいはい、
でこんな感じでオリジナルラーメンを開発していました。
うん、
カップ麺と違い1食分だけ作れるので、粉末スープさえ湿らないように保存しておけばいろいろな組み合わせを楽しめます。これはないやろの苦い経験も素直に、美味しいラーメンを作るための試練の道でしたと、苦労されてるんですね。ずいぶん前のことなので、どの組み合わせが好きだったかすっかり忘れてしまいましたが、番組を聞いていて美味しいラーメン作りに励んでいた修行の日々を思い出しましたとのことです。
いや、ありがとうございます。のらりひょんさんね、毎度どうもありがとうございます。
なんでこうフュージョンしちゃいたくなるんでしょうね。
なんだろうね。あとね、ラーメンさん、そう今思い出したんだけど、小学校、忘れました、小学校5年生か4年生の時に、
はいはい、
近所のね、野村健志くんっていう幼馴染がいて、はい、
具体的に名前出ちゃいました
、ね、健志とね、健志くんと一緒にね、
はい、
まあ、昼飯を作ろうと。
ん、小学生の頃？
小学生の時。
昼飯を作ろうですか。
うん、
は
あ、まあ、ラーメンさんのところとかもこの商店街育ちなの、ラーメンさんで、
うん、
だから、その友達もお家でご商売されてるから、日曜日とかって
一人なんですか。
だいたい一人とか、お店の人忙しいから昼飯なんて作ってらんないのよ。
うん、
だから作ろうかって言って、
うん、
まあ、近所の八百屋で、
うん、
袋麺、これ札幌一番かな、やっぱり札幌一番買ってきて、
ほう、
で、それを、まあ、普通にレシピ通り作る、
うん、
なんてつまんないことはしないんですよ。
まあ、子供がやることです
からね。そう、その時はね、苦しみますラーメンを作ろうって、多分ね、クリスマスが近かったと思う、
はいはい、
苦しみますラーメンを作ろうとか言って、
うん、
もうあるとあれ、これ食べては食べれるけど、いや、ないんじゃないのみたいなものを入れて、また、まあ、小学生のレベルなんで、
うん、
ケチャップとか、
はあ、
砂糖とか、
うん、
まあ、そんなの入れますよね。
うん、
で、なんだかんだ言って、うん、なんだろう、防衛本能が働くのよ、人間って、そういう時に。
え、どういうことですか？
だから、なんか食べて、もしかしてお腹が痛くなるかもしれないってことで、うん、百草丸っていうね、この地方では、この中部地方では有名な、うん、何、
まあ、毒消しですよね。
なんていうの、せいろがんみたいなやつ、
はいはい、
あれが、あれを、5粒ぐらい入れる。
え、入れるって何？
ラーメンの中に。その袋麺の。
なんで入れるの？
いや、だから最悪失敗してもいい時の保険。
あと、それだけ飲みゃいいじゃん。
いやいや、だからそこ入れるところロマンがあるんじゃない、そこに。
ああ、そうですか、はい、はい、じゃあまあ、とりあえず結果聞きますけど、どうでした？
もうそれも美味しくない。
はい、ご苦労さ
ま
です。
はい、
引き続きでございます。
はい、どうぞ。
三宅ちゃん、
三宅ちゃんさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、毎度どうも。
はい、熱気ムムのラーメンさん、その熱気で不快指数 100% のノブさん、こんにゃちは、こにゃにゃちはですって。
こにゃにゃちはって誰でしたっけ。
赤塚不二夫ですね。
あの
バカボン、
バカボンのパパのセリフだったっけ。
まあ、そうでしょうね。
はい、
はい、年代がバレますね、これ、
うん、
はい、先日マイナス4度に冷やされたアイスコールドコカ・コーラ、
うん、
専用の販売機で購入を飲んでみました。激うまでした。コーラ好きのラーメンさんにおすすめしたかったんですが、
うん、
名古屋では販売されていないようです。残念、うん、でも大丈夫、市販のペットボトルのコーラ 500ml をよく振り、うん、
よく振り
3時間ほど冷凍庫に入れれば飲めるようなので、
うん、
ぜひチャレンジを。これでムラムラムンムンも吹っ飛ぶはず。失敗したら彼の隠し味でもどうぞと。ありがとうございます。
失敗した時の保険も、ほら、やっぱ保険つけたがるでしょ、みんな。
でもその百草丸だって後で飲めよ
入れるとこにロマンがあるのよ。で、このコーラ、
はい、
やっぱりコーラ好きのラーメン屋さんちょっと欲しくてそれ見に行ったんだけどやっぱなくて、
うん、
これなんか九州とかの限定みたいな、九州の一部地域での
マイナス4度
あれじゃないの、あのビールでもあるでしょ今。なんか
ありますね。でもビールってほらなんかもうちょっとこう4度じゃん、17度とか8度とかそれぐらいが一番美味しいみたいなこと聞いたことありますけど、う
ん、キンキンは美味しくないらしいね、なんかビールってね。
え、コーラはどうなの。
コーラはねやっぱりねクラッシュドアイスで飲むのが一番美味しいかな。
まあだんだん薄まってくるじゃないですか、
うん、
なんかその味のグラデーションを楽しむとか、 なんか、
まあ、それもそれはありだけど、
その言うわけ
最初のね、あのねマックのあのコーラやっぱ美味しいのよ。
氷いっぱい入ってますよねあれ、
うん、
でだんだん薄くなってきて、
もう薄くなる前に飲んじゃうんだけど、あのデ
リーの
あ、マックのほら前話したけどもう一回話しますね。マックのコーラが美味しいわけよ。
はい、どうぞ。
もう一度言います、
はい、
あのサーバー式の飲み放題とかね、
はい、
あのよく皆さん見かけるドリンクバーでやるあのサーバー式の、はい、ドリンク、特にコーラ、
はい、
あれは炭酸とリンスを混ぜるっていう。
リンスじゃ分からないですよ。
リンスというのは、まあ、カルピスみたいな元ね、あ、
コーラの原液みたいな。
そう、コーラの原液と、炭酸をこうミックスするのがあのサーバーなのよ、その、
はいはい、
で、リンスっていうのを、まあ、なくなったら交換なんだけど、
うん、
あれも一応生ものじゃないですか。
そうですね。
で、よくあるのがまずサーバーの手入れ、
うん、
あのサーバーってその機械ね、
はい、
ちゃんとMac とかはちゃんとそのサーバーの手入れをしています、
うん、
だからあのドリンクバーとかもうあんまり流行ってないお店っていうのはその、手入れがしてないからやっぱり味に雑味が出るのね。
なるほど。
雑菌がいて、うん、あとはリンスの回転率、
うんうんうん、
あのそのリンスもねやっぱりさっきも言った生ものだから、マックみたいに販売量が多いところはそのリンスがどんどんどんどん新しいボトルにポンポンポンポン交換するか、新鮮な、リンスがどんどん出るから美味しいと、はい、
なるほど、まあ、手入れも行き届いてる人、
そうでございます
ですね、はいはい、ちょっとためになるお話でしたありがとうございました。
じゃあ、
はい、引き続きお手入れでございます、
はい、
のらりしょん、のらりひょんさん、
あ、またまたのらりひょんさん、
これああのこの間関ヶ原までうどんも食べに行った時のコメントですね。
のらりひょんのせいでせいでじゃないですね、おかげで
好転の中お疲れ様でした。
ありがとうございます。
食べ比べしてもらえると嬉しい限りです、
うん、
いやあんなお店があるとは知りませんでした。写真を見ていると両方の香りがしてきそうでよだれよだれ、有名なお店だからカップ麺も許してくれたんでしょうねありがとうございました、太っ腹なお母さんでしたね本当にあれ、
うん、
関東と関西の味ん 名称の由来が関ヶ原もしくは関所の関から来ているという歴史的な場所でもあったんですね、
うん、
そう、その関から西が関西、そうそうそう、関から東が関西、
そうそうそう、
何でしたっけ、応仁の乱でしたっけ、
銀心の乱、
銀心の乱、うん、はい、はい、これからはラーメンの美味しさが一層身に染みる季節になりますから食べ過ぎには気をつけてくださいだそうです。
いやなんかグルメ番組じゃなく教養にもなる番組なんですねこの番組
ですね、はい、はい、わかりました、
ありがとうございます。野良リホンさん、
同じく東西うどん対決もにコメントが来ておりました。
誰ですかこれ、どうなったんでしょうか、
ヘタレ王子さん、
ヘタレ王子さん、ま、毎度どうも、
毎度どうも、いつも楽しく聞かせていただいてます。私も先日東京出張で買った関西どん兵衛と地元東京出張で買った関東どん兵衛と地元関西どん兵衛を食べ比べたばかりですごく驚きました。このポッドキャストを聞くようになってからコンビニのラーメンコーナーに行くのがすごく楽しみになりました。ありがとうございます。おお、いいですね、こういうの。この頃はベビースターラーメンやよっちゃんイカなど味が非常に気になるコラボ商品を見かけます、勢いで食べてみたのですが、お二人の感想もすごく気になります。ぜひこれからも更新を心待ちにしていますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのやっぱりあれなんですね、その気になっちゃうんですね、この味の食べ比べでこう味の違いを見つけるっていうのは。
そう、やっぱり特に同じ何商品で味が違うわけでしょ、あのどん兵衛は。やっぱりねこれ食べたくなると思います
もん。どん兵衛有名な話でしたもんね。
うん、
でもびっくりするくらい味が違って、見た目も
いや本当に
ザ、あの関西うどんというのと、まあ、あの今我々がよく見てる関東のおつゆという感じで、
うん、いやあれはねやっぱなんだかんだ言って育ったところの味がなんかね
一番ですね、
一番って感じがするよね。
この間もあのお昼ご飯で私、
うん、
お蕎麦茹でて食べたんですけど、
はいはい、
やっぱこう鰹だしのベースのつゆ作っちゃいますもん、
うん、
で食べました。で何ベビースターラーメンやよっちゃんいかなど味が非常に気になる。これこんなのあるんですか。
今あるみたいな、ね、いろんな企画がだからコラボ商品みたいな
ベビースターラーメンってのおやつでしょ、
うん、
おやつカンパニーの、
そうそうそうそうそう、
ラーメンとラーメンのコラボ、
ラお菓子とラーメンでしょこれは多分。お菓子とカップラーメンのコラボじゃないかな、
うん、よっちゃんイカとかあるし、
うん、いやよっちゃんイカ美味しいよねあれもね。
まああの辺はいろんなこう似たような商品があったんで、うん、何がないかってあんま覚えてないんですけど、ま
あ、多分よっちゃんイカのね色が体に悪そう
悪そう、まあ、ジャンクフードですからね10円20円で食えるもんなんでよかろうはずがないと、
うん、
いうことでなんとこの目の私の目の前に、見慣れたキャラクターの箱麺が置いてますけど、はい、これがん、今回の獲物ですか。
そうなんです。だから
これもコラボ商品ですね。
ネタレ王子さん
ありがとうございます。
やりますよ今日は、
エースコック、
はい、
おやつカンパニーベビースターラーメンビッグチキンがあるとありますけれども、これが何ですか。夢のコラボ、コラボって言っていいのかな。まあでもベビースターが本当にラーメンになっちゃいましたっていうそれですよね。
そうです。この人超人気ロングセラー商品ベビースターラーメンがカップ麺になったってやつですね。
ラーメンさん、ベビースターラーメンを普通にお湯入れて食べたことなかったです、
うん、ありますよ。
ねえ、
しょっぱな味する
ふにゃふにゃふにゃになってなんかピンとこない味ですけど、うん、これはでもちゃんとラーメンになってるんですよね、
うん、
チキン味って書いてありますけど
そうです。まあこれメーカーの情報ですけど、
はい、
当商品はお菓子のロングセラー商品であるベビースターラーメンとコラボレーションしたカップ麺です、
はい、
1959年、古いな。発売以来食べ盛りの子供たちを中心に多くの人々に愛され続けてきたベビースターラーメンの味わいがお湯を注いで作るカップ麺で楽しめます。たっぷり楽しいビッグサイズでお腹いっぱい満足できるだけでなく、おなじみのキャラクター、はい、これ誰かわかりますか。
なんとか坊や、
ブー、
あれ違った、
ベイちゃん、
ベイちゃんベイちゃんっていうのこれ、
ベイちゃんをかたどった特製ナルト入りで楽しい気持ちにさせてくれる一杯ですということですね。
ベイちゃんっていう、
ベイちゃんで、この女の子がいるのよ、
ベイコちゃん、
それがね、ベイコちゃんじゃなくて何だったかな、ビーちゃん
もういいや、なんでも、はい、じゃあ開けてみました、うん、あのまあ、縦型のカップになってますよね、はい、いわゆる、ビッグサイズの縦型麺でございます、ね、開けるとまあお湯注ぐだけになってますけど、うん、なんかもうスープの粉がちゃんと入ってます、
うん、
じゃあお湯入れていきたいとこなんですけど、
はい、
ベビースターなんでちょっと一発このままかじってみていいですか。
いきましょうか。
はい、取り出してみたのはこのかけらでございます、
うん、
はい、あ、ちょっとこれかなりベビースターですよ
ちょっとこれ硬、あ、取れた、
うん、硬いけど、え、結構美味しいかも。
うん、なんか高級ベビースターだね
って感じしますよね。
うん、
で、あのベイちゃん
の、ベイちゃんの
形のナルト
が、ナルトが入ってますね、
入っております。
はい、じゃあお湯入れましょうか。
入れてますね。
よいしょ、
OK です。3分
3分、はい、お、早い、さすがノンフライ、じゃあフライで。ベビースターでノンフライはないよね、多分ね。
まあ、ないでしょうねベビースターっつったら、まあ、あれですよ、そのおやつによし、つまみによしの万能選手ですよ、う
ん、ちなみにそのベビースターが できたきっかけは知ってますか、ノンさん。
きっかけですか、うん、なんだろう、あの外でラーメンが食べたい人のための苦肉の策とか、
ですね、1950年代当時、このおやつカンパニーの会社ね、
はい、
即席麺を天日干しで製造してたんだって。
すごい手間かかるな。
うん、だから今ほらこの間、 なんとか熱風製法とか今あったでしょ、なんか、うんうん、あの風を当ててとか、それを天然でやってたんだろうね。
あ、そう、
うん、天日干しで製造していました。その時に麺のかけらがこぼれ落ちるのを見た創業者、うん、松田さん、
はい、
まあ、もったいないと思い、集めた麺のかけらに味付けをしておやつとして従業員に配っていました。
なるほど、
うん、そのおやつが評判となり、従業員や話を聞いた近所の方々が、うん、次から次へとその麺のかけらを欲しがるようになると、製造中にこぼれた分だけは足りなくなりましたと。いや、こんな人気があるならいっそのこと商品として売ってみようと考えたのが商品誕生のきっかけですと。まあ、この偶然から生まれたアイデアですが、お湯を入れて、食べて美味しい麺とそのまま食べて美味しい麺とは別物です。
うんうん、
最適な味や食感を実現するため、材料の配合、うん、麺の太さ、長さ、味付けなどに試行錯誤を繰り返して商品が完成して、1959年に発売となりました。
なるほど。
いや、もったいない精神から生まれたんですね、これね。ちなみにキャラクターのね、ベイちゃん、
ベイちゃん
は、10歳という設定ですね。
どうでもいいですね。
で、妹がいるんですよ、これ。
さっき言ってた女の子って。
B ちゃん。
B ちゃん。
うん。ベイと B。ベイビーって。
ああ。
そのベイビーの B の B ちゃんは8歳。で、ちなみにこの設定では、お父さんは作家、お母さんはデザイナー。自由な、家庭の気風で育っているせいか、生まれながらの外遊びの達人です。特にベイちゃん、お兄ちゃんね。は好奇心旺盛、お母さんお手製のコスチュームを身につけ、北は北海道から南は沖縄まで一期一会を楽しみ、外国は中国からイタリアまで麺ロードを走破したかと思えば、
ロード、
果ては宇宙旅行にも出かける行動派ですって。
あれなんですかね、宇宙食用に作ったとかそういう話なんですかね、これ。
あ、どうなんだろうね、それもあるかもしれないね。
はい、
というわけで
今回行ってる間に3分経ちましたよ。
バッチリですね。
はい、じゃあ3分経ちました。
はい。
はい、まあ、ああ、いいですね、この佇まい。いい感じじゃないですか。
うん。
では、早速、実食いきましょうか。
はい。
はい、じゃあ実食です。混ぜ混ぜ混ぜ混ぜと、匂いが、うん、ま、匂いは醤油、うん、醤油のカップラーメンって感じ。
あ、本当だ、はい、こっちは匂ってくる。
うん、醤油のカップラーメンっていう汁です、これ。はい、じゃあ、いただきます。
はい。どうすか。
うん、うん、うん、うん、うん、か、ベビースター、ベビースターベビースターなんだな、これ。
うん、
あの、チキンラーメンにすごく近い感じがする。
チキン味だもんね、だって。
うん、これ目つぶって食べたらチキンラーメンと区別がつかないような気がするな。うん、あ、でもチキンラーメン好きにはすごく、
うん、
あの、受けるんじゃないかな。
うん、
このじゃあベイちゃんの、
あ、かわいそう、食べられた。ああ、食べられた。
うん、まあこんな感じでしょう。うん、うん、なんか食べれば食べるほどチキンラーメンです、これ。ベビースター、ベビースターね。エースコックでしたっけ、これ。
これはエースコックですね。
エースコックのチキンラーメンです、これ。
そう。
うん、美味しいですよ。あの、大きな卵の塊も入ってるし。
おう。はい、じゃあ、
どうぞ。
まずはですね、見た目は本当醤油ラーメンの色ですね。
うん、
透き通った茶色。それ匂いが、 もう本当にド定番の、うん、フライ麺の醤油ラーメンの安っぽい匂いですね。、うん、で特徴がねこれ麺が色が濃いでしょ、
うん、
多分なんか味がすり込んであるのかなこれ麺の中に
ベビースターも麺自体に味がついてるから、
ね、そう普通ほら麺っていうと、うん、白っぽい黄色っぽいやつだけどこれちょっと茶色っぽいもんね麺が。
あ、でもチキンラーメンっぽいって言ってるのはその麺にしっかり味がついてるっていうのはチキンラーメンっぽいかもしれない。
チキンラーメンもそうだもんね。ではスープを。あ、ちょっと胡椒効いてますねこれ。ピリリと。
ピリリと。
うん。あ、まあチキンラーメンだね本当にこれ。まあ、チキン味って書いてあるぐらいだから。じゃあ麺いきます。うん、うんうん、これは教科書のようなフライ麺の安っぽい、うん、超安っぽい。うん、フライ麺だけど何ちゅうの結構何ちゅうの噛み応えがあるっていうか、切れかうーんとね、噛んだらすぐプチンって切れる感じ。こう粘り気もなければ、うん、なんかもちもちもなく、うん、噛んだらプンプチンって切れる、うん、かといってあのコシがないわけでもない。うん、じゃあベイちゃん、
ベイちゃん、
ベイちゃんのほらベイちゃんの顔が可愛い顔がほら印刷されてるこの何したっけこれ、かまぼこじゃなくて
かまぼこですよでも味が、
ナルトか、
ナルトか、
まあさようなら。もうこれは弾力があるね。
まあナルトですから。
うん。噛ん、ちょっと噛んで噛んで。うん。あ、噛むとちゃんとあのかまぼこみたいな味がします。うん、いやこれは。うん。ベビースター、
ベビースター
ベビースターをちゃんと調理するとこんな風になるんだろうね。ベビースターのお菓子をお湯で戻してもこの味にはならないと思うけど、
ふにゃふにゃぶよぶよの
中にあれをちゃんとすると多分こんなんだろうなと。やっぱりねこの番組でよく定番を取り上げるじゃない、ロングセラー商品とか、はい、やっぱりね、本当鍛錬を怠らないよね。前も言ったけどこういうことを、
まあ、ロングセラーはロングセラー、たる理由がちゃんとあるんですね、
う
ん、
一発やったら全然違う、
うん、
あの愛は勝つの感とは全然違うね。
まああの人はあれでずっと暮らしていけるぐらいは稼ぐんじゃないですか。だってあれでしょ、あの高橋ジョージ
トラブル
なんてもう未だにロードの判決であの人を食っていけるんでしょ。どうかわかんないけど、だってカラオケ収入だけでものすごい稼いでる。
カラオケで今もそうなの、今も1曲歌うとあの人にチャリン
って。もちろんそうですよ。でしかもあの人たちって、うん、当時はあのプロダクションとか通してなかったから、うん、まるっと自分のところに入ってくるとか言って。
あ、じゃあ武井壮と同じだね。
あ、そうなんですか。
武井壮って今テレビにいっぱい出てるでしょ。
ええ、
あの人も事務所に入ってないの。
ほう、
最初は自分で多分なんかね、あの事務的なこともやりながらで、今忙しいから事務員さんを雇って、だから相当高級取りなのあの人今。
うーん、
これはテレビでやってたけどマクラーレン
買った。あ、そうですね、
なんかで。いやあれ何千万よ。
うん、
いや、
まあ
恐ろしい芸能界ですね。
はい、
はい、
ということでございましたけれども、じゃあラーメンさんの言葉でこのベビースターラーメンチキン味ビッグをまとめていただきましょう。
はい、
どうです？
カップラーメン界の錦野明ですね。スター。
スター。
芸能界怖いね。ということで。
怖いな。怖いな。
いや、わかんない。
あ、スターなんです。
スター。
はい。わかりました。ということでした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ということで。
いきましょうか。
いきましょうか。じゃあ、ラーメンさんに何かしてもらうコーナー。でいいのかな？
もう一回コール行きましょうか、
はい、
ラーメンさんに聞けってほらラーメンに聞けって言ってるでしょ、あの人、女の人が、はいはい、外人の、
はい、
じゃあそれでいいんじゃないですか、はい、ラーメンに聞けのコーナーで、
じゃあ改めていきましょう。
はい、
はい、 では次のコーナーでございます、せーの、
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。ではラーメンさんに聞きましょう。
はい、ですね、ラーメンさんのこのコーナーにお便りが来ました。
はい、読めばいい。
はい、読んでください、ね、はい、お願いします。
トマクルーズさんという方。
トムクルーズじゃないですか、もしかして。
はい、トマクルーズさん。
トマですね。
トマです。はじめまして。
はじめまして。
番組始まってから数回ほど聞き逃しただけでほぼ全部配置してる。
ありがとうございます。
すごいな、
時間の無駄をしてる人たちですね。
ここではマジインネーム、マジインネーム、
マジインネーム、
はい、本気でレビューのマジと読んで、う
ん、あ、本気をマジと読んで、はい、
で、マジインネームだそうです。で、トマクルーズと名乗って、
あ、インはインデックスのインね、マジインネーム、
はい、で早速ですが、番組後半のラーメンさんのコーナーがグダグダになっているので、
そうですよ。
私が2つ企画提案したいと思います。
ありがとうございます。
一つは、私の記憶は確かな、確かラーメンさんは車に旅行道具を一式乗せ日本一周ラーメンを食べ歩きしたというのを聞いたような気がするんです、はい、なのでその時の様子を番組で話してみてはいかがでしょうか。収録1本につき1話という感じ、
うん、
日本列島上から北海道なら北海道のとこそこで何々という感じで、うん、で、値段なんか覚えているんだったら言ってくれたらどうかなという感じのご提案でございます、
うん、
で2つ目、
はい、
カップラーメンそれだけだと番組がベタっとした感じになり、うん、厚み幅がないのではと、
お
あの我々の人間性の薄さをズバリ指摘されたようでございますけれども、
薄いね。
で後半では番外編ということで食べることに関する情報ネタがあるのでは面白いじゃないでしょうかと、以前番組終了後にココイチに行きカレーを注文して食べたのを聞いてカレーが食べたくなったのがそれいいかも、うん、あとノブさんがスマホアプリで近所の回転寿司の予約の話をされた時は正直そんなのどうなのと思ったんですけど、いざ行った時に順番待ちしてる人を見て、あ、これかと思って、これがスマホアプリで便利なんだなと思いました、
うん、
でカップラーメンだけなんか幅広くお得な情報を扱った方がいいのではと思います、うん、私はノブさんと一緒でお酒を飲む人なので、うん、全然興味ないんですけど、甘いものや お菓子なんか、うん、スイーツなんかどうで、どうだと、特に女子は好きなんじゃないこういう話、
うん、
でオフ会の時に女の子もいっぱい参加していいよねと。
お
そしてもう一つ、即席ラーメンを語る上で一人ゲスト出演お願いします。その名は大山即席祭さんです、うん、
超有名人ですねこの業界では、
でラジオにほぼ1年に一度出てきているという人だそうですね、
うん、
この人がゲストで出てくれる日を楽しみにしてますと、うん、そしたらその次のステップとして石上秀幸さん、
神の舌を持つ男ですね。
発展を願っておりますという感じでございます、
はい、ありがとうございます。何さんでしたっけ。トマクルーズさんね、
はい、
いやありがとうございます本当、はい、ね、おっしゃる通りこのグダグダのこのコーナーが皆さんのお手紙によって、はい、なんと V 字回復、はい、
するといいですね。
いやしてますよもう十分だってほらこの間のほらあれ関ヶ原に行ったのは、
はい、
それが元でしょ。だって
あそうですね、
うんうん、
ありがたいことです。
いやありがたいですね、うん、で、何をしろって言ってましたっけ。
日本一周のお話と、食べ物に関する話題とあとゲストですね、
うんうん、まあ日本一周の話もちょいちょいねやっぱりあのおっしゃる通り、
はい、
ちょいちょい入れていこうかなと思ってます、
はい、
で食べ物の話は結構なんだかんだやってますもんね僕たちね。
まあ思いつきでほとんどやってますけどね。
まあね、
適当に、
はい、いや考えずにこれからも思いつきでちょいちょい入れていきますほら、うん、さっきのお寿司の話でも、
うん、突然思い立ったようにラーメンさん連絡してきて寿司食いに行くぞとか言ってやるんですもんね。
で結局あの何御三家、
はい、
回転寿司御三家の定番メニューを食べに行った回とかもありましたからね。よかった。
あれまだアップしてない。
え、あ、アップしてないの。あ、そうだ、
ごめんね。
じゃあこれアップしましょうまた今度ね、
はい、近日中に。
あのねこの、かっぱ寿司、くら寿司、スシローの、定番ネタをね、3軒、食べ歩きしてきたその、レビューもね、うん、またいつかお届けする時が来ると思いますので、はい、楽しみにお待ちください、はい、
あとゲストですね。
ゲストはね、もうこんな薄っぺらい僕たちがそんな力があるわけがないのでまあなんかね、もし何かで、あ、聞いてればいいじゃん。
そうですよね。 もし何かでこう、
そう
変わったポッドキャストあるよみたいなお題が出たら、あのすぐにでも連絡取りましょうよ。
ねえ、いやだからゲストはね、向こうが出たいって来たら
なんかすごい大物みたいですね、我々が。
いや、ほんと薄っぺらいって最近言われてます、
ね、申し訳ないですもんね、はい、この後来てもらったら、
はい、もうゲストが来れば、ほんと僕たちも嬉しいなと思います、
ありがとうございます。では、引き継ぎ皆様のお便り、ご意見、お待ちしております。
はい、お待ちしております。お手紙、じゃんじゃんください。
はい、今週もお届けしました、皆さんのお相手は、
あ、なんか薬効いてきた。
あ、本当？
ほら、咳が止まった。いや、薬って効きますね、ラーメン大好き、ラーメンさんと。
はい、困った時は次に頼りたいですけど、普段からの食生活、あとは生活ですね、で、病気にならないように気をつけたいと思います。健康オタクのノブでした。ありがとうございました。また来週。
また来週。アディオス。